30編祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。御言葉を教えてください、導いてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。一節から見ましょう。
主よ、私はあなたをあがめます。あなたが私を引き上げ、私の敵を喜ばせることはされなかったからです。私の神主よ、私があなたに叫び求めると、あなたは私を癒されました。主よ、あなたは私の魂を黄泉から引き上げ、私が穴に下っていかないように私を生かしておられ、おかれました。生徒たちよ、主を褒め歌え、その聖なる皆に感謝せよ。まことに御怒りはつかの間、命は恩寵のうちにある。夕暮れには涙が宿っても、朝明けには喜びの叫びがある。私が栄えた時に私はこう言った、私は決して揺るがされない。主よ、あなたはご恩寵のうちに私の山を強く立たせてくださいました。あなたが御顔を隠され、私はおじまどっていましたが、主よ、私はあなたを呼び求めます。私の主に憐れみをこいます。私が墓に下っても、私の地に何の益があるのでしょうか。塵があなたを褒めたたえるでしょうか。あなたの誠を告げるでしょうか。聞いてください主よ、私を憐れんでください。主よ、私の助けとなってください。あなたは私のために嘆きを踊りに変えてくださいました。あなたは私の荒布を解き、喜びを私に着せてくださいました。私の魂があなたを褒め歌い、黙っていることがないために、私の神主よ、私は常しえまでもあなたに感謝します。
6節見るとね、私が栄えた時に私がこう言った、私は決して揺るがされない。ダビデの心の中で、傲慢が入りました。その傲慢が入って、何を彼がしたかというと、人口調査というものを命じるんですね。ヨアブ将軍を呼んで、ヨアブはこれが主の御心ではないということを分かる。だから本当に人口調査してもいいですかと聞くんですね。けど彼は、いや、私がどれぐらいの力を持ってるか知りたいんだということです。彼の勝利はいつも主から勝利でした。彼はいつも主に聞き、主が彼にいろいろ教えて恵みを与えてくださった結果です。しかし彼は自分がどれぐらいの力があってこんなに勝利をしたか、主をしばらく忘れるんですね。これが、私が栄えた時に私がこう言った、私は決して揺るがされない。将来も何か準備して、それで揺るがされないということになりました。主がダビデを愛するから、すぐ無知がありました。ナダン預言者を脅して3つ選びなさいという、3つ選んだものが、1つがね、3日間、伝染病を求めるんです。しかしあんまりにも人がたくさん亡くなるんですね。だから彼が悔い改めるんです。悔い改めた時、この審判する御使いがね、アリオナの内場のところに来た時に、神様がそれを止めるんです。これでよし、許された場所がアリオナの内場なんですね。そこを後でダビデがそれを買います。 買って、許されたその息子ソロモンがそこに神殿を建てるんですね。まあこのように神様が許しの神様を体験するんです。だから彼はこのように言うんですね。コセス、まことに御怒りは、つかの間、命は恩寵のうちにある。夕暮れには涙が宿っても、朝明けには喜びの叫びがある。そのように永遠の許し、永遠の許されたその祝福、それをもう神殿としてねもらうんです。だから神殿というところはこのように許された場所、許された人がこの許しを求める、永遠の許し、これはイエス・キリストですね。イエス・キリストがボンとそこに立てられる。だから私たちは過ちを犯します、瞬間的にね。それで悔い改めることを注意ね、悔い改めると御怒りはつかの間、もう3日間で鞭打たれたけど、その場所で許しが、まだ許される神殿が建てられる、そのことです。7節目と、主よ、あなたはこう恩寵のうちに私の山を強く建ててくださいました。この山、私の山、そのイエルサレムにあるアリオナの内場という、その場所ですね。あなたが御顔を隠され、私は大島を立っていましたが、主よ、私はあなたを呼び求めます。私の主に憐れみを乞います。許しを求めたと、悔い改めた、私が墓に下っても私の地に何の益があるんでしょうか。塵があなたを褒めたたえるでしょうか。あなたの誠を告げるでしょうか。だから許してください、私を許してくださいということですね。聞いてください、主よ、私を憐れんでください。主よ、私の助けとなってください。これが悔い改めですよね。愚かな判断、瞬間的に主から目が離れて、自分がどれぐらいの財産持ってるか、どれぐらいの力があるか、今まで主によって守られ、主によって助けられ、王になり、もう勝利勝利勝利、そのようなダビデだったんですね。主を頼ってるからです。けど彼は人間的な計算をするんです。それで人口調査をするんです。人口調査もね、民主主義のように主が人口を数えなさいと言った時、人口を数えることは主が意図があるからよね。第一次人口調査がありました。それで40年近くになって、38年ぐらいになった時にまた人口調査を命じるんです。第二次の人口調査がある。これそれで民主主義ですよね。民の数を数えたと。40年過ぎたのにかかわらず人口が減ってる。自然にも増えるはずなのに、その中でどうして減ったかということを教えることが民主主義なんですね。じゃあダビデは、いつも主に頼って、主によって勝利勝利勝利をした。それなのに自分の数や軍事力が強いからか分からない。 そのことですね。それで20歳以上の軍事に使う、だから兵隊ですね、兵隊、20歳以上の男性だけ数える人口調査をしていた。主が彼に愛の鞭を与えて、それで許される。注意説を見ると、あなたは私のために嘆きを踊りに変えてくださいました。これが許されたということね。あなたは私の穴布を解き、喜びを私に着せてくださいました。私の魂があなたを褒め歌い、溜まっていることがないためで、ために私の神主よ、私は常しえまでもあなたに感謝します。常しえというね、神殿がそこで建てられる、アリオナの内場のところで。人間はこのように、誰も誰にも失敗がある。過ちを犯す者が人間です。その時自分を弁明するサウルがいる。しかしダビデはそうじゃない、ね、ウリアの妻バテシェバの事件にもナダン預言者の前ですぐへりくだり、すぐ私が罪を犯した。そしたらナダン預言者もすぐあなたの罪は許された。これすぐですよね、すぐ許される。しかしサムエルの前で、サウルはね弁明ばっかりする。いや私はそのつもりじゃなかった、どうしてこのアマレクの王を連れてきたか、アガクですね、アガク。そしてどうしてあなたはこの上等なこの羊牛を連れてきたか、物質に貪欲があったからね。けど主に捧げるためでしたと弁明、弁明。だから自分が間違ってない、それをカバーすること、弁明ですよね。主がサムエルを通してそれを指摘する、主の命令に不従順する、彼ですね。サムエルは主の代弁者よ、ね、それでサムエルが少し遅く来ました。1週間ぐらいかな、遅く来た時彼がサムエルを待たずに自分勝手にしてしまうんです。どうしてこんなことしたか、いや私はそのつもりではなく、もう敵も動くし民もうろうろ、それで、生贄を捧げたと言うんですね。あなたは本当に愚かなことをした、主もあなたを捨てたと、そのようになるんで。だからこれ、ダビデは本当に主を恐れました。主を愛して恐れて、敬愛したんですね。しかしサムエルはそうじゃ、このサウルはそうじゃなかった。だから許される道を自分で閉ざしてしまった。自分はもう正しいと言ってるからね。主は私たちが自分の罪を言い表すと、主が正しい、主は真実で正しい、それで私たちの罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださる。へりくだりが注意ね。主が言われたら、はいそうです、私は主が言われた言葉が正しい、あなたが正しい、 それが悔い改める姿勢ですよ。しかし神様の言葉があるのに、いや私はそうじゃありません、そのつもりではないんですこのように弁明弁明する、一番愚かなものよね。じゃあ今日このように、旅出ようとして、旅での失敗をとして、たくさんの人々が許される道が開かれました、まあ、ペテロも同じよ。ペテロもね、失敗したことでペテロを通して許しが何か、イエス・キリストを通してたくさん教えられるんですね。だから私たちが完全なものじゃない、主が私たちを最後まで導いてくださらないと私たちには希望がない。だからダビデはそれを分かってる。だからすぐ悔い改める、すぐ許される、それで許しをもう子孫代々に残すために、そこで神殿が建てられる、それでもう数えきれない人たちがそこで許される。だから旅出を通してね、許しの道が開かれる。これが旅出の偉大さですよ。旅出が偉い、今ユダヤ人たちはそれを旅出を間違って見てる。政治的に偉い、馬に乗って自分たちを救ってくれる旅で、メシアをそのような政治的なイメージだけ見る。しかしね、へりくだって水ぼらしく許しの道を教えるために来られたイエスを蹴ってしまったね。しかし後で彼らが民族的に悔い改める、それでその道が開かれる。それがイエス・キリスト、祝福あれ、主の御名によって来られる方と迎え入れるね。だから私たちが今ユダヤ人たちをね、サポートし祈ってあげてるね。じゃあ六章テモテ一節から。
首輝きの下にある奴隷は自分の主人を十分に尊敬すべき人だと考えなさい。それは神の御名と教えとがそしられないためです、
この敬えなさいというあなたの父と母を敬えなさいという言葉と同じ言葉ですよ。尊敬、カボードという、カボードということはね、思い、重んじ、主の清さ、臨在、それをその使う時にカボードと言ってる。カボードは思い。だから自分のね、上の人を重く感じる、尊敬する、敬愛する。だからね、主が私たちの目には見えないけど、両親、親を通してそれが見えるわけよ。だから親の言うことを、それをよく聞くと祝福される。だからこの自分の上の人の決定とか、そのあれを尊敬すると、その人は祝福されるんですね。だから神の御名と教えと、この主人がね、神の御名と教えをする人です。救われた人ですね。クリスチャンです。クリスチャンの会社、以前はもう会社概念がないから奴隷として表現してるんですけど、その団体ですね。そこで主が建てられた人を重んじる、尊敬する、 そのことで、その御言葉がね、御言葉、神の港、教えがそしられない。神様がその人を通して、その上の人を通して教えるからです。しかし、その人を尊敬しない、無視する。そうすると自分には損よね。神様がその御言葉をその人を通して語るから。だからへりくだりが必要よ、へりくだりが。私もうちのエリア牧師がね、説教する時、私の息子だ、私ももう今まで人を教えたからね、その情報とかあれがいっぱいある、まあ50年くらい教えたからね、50年ではないかな、とにかく宵戸教会に入ってからすぐ教育研究所というところにいて聖書を教えた、 その時から大学部をこの担当する時にも、まだ進学校を立てたんですね、朝先生の弟さんが。それを私は選んで私と一緒にしました。だから私は教えることでいっぱいしました。だから私の中にも限界があるよね、けどうちの息子が説教するときに心へりぐだる。そうすると聞こえるメッセージが、高ぶってね、私はお前より先輩ですしよく知ってる。そうすると全然説教が聞こえないのよ。だからへりぐだりが中ね、講談に立ってる人に対する、メッセンジャーに対する、そうすると聞こえる、恵まれる、祝福される、リセス。
信者である主人を持つ人は、主人が兄弟だからといって軽く見ず、むしろますますよく使えなさい。なぜならその良い奉仕から益を受けるのは信者であり、愛されている人だからです。あなたはこれらのことを教え、また進めなさい。
今私が言ってる話がこれですよ。信者である主人、信者だからもう無視する、もうよくすると、よくしていると無視する傾向もあるんですよね。そうしたら自分の損だと言うんですね。よく聞くと互いが祝福される。なぜかというと、神様が救われたその人を通して語る、まあ金曜日にも言おうかなと思うんですけど、主がこの十戒をね、いつ与えたかというとね、エジプトの地域で与えてない、鞭打たれてる人たちにそれを与えたんじゃなくて、彼らを救ってから、彼らが救われたんですよ ね。この聖餐式を通して救われてる、救われた人たちにシナイ山で十戒を与える。十戒は主の御心ですよ。だからこの救われた人たちに対するメッセージです。神の家族としてのメッセージ、全部そうなんですよ。主の御言葉は、だからこの信者は救われた人だから、救われた人を通してこのメッセージが与えられる。だからそれを重んじる、尊敬する、それで自分が祝福される。御言葉が神様でしょ。御言葉が自分の心に響くということは祝福ですよ。三節。
違ったことを教え、私たちの主イエス・キリストの健全な言葉と経験にかなう教えとに同意しない人がいるなら、その人は傲慢になっており、何一つ悟らず疑いをかけたり言葉の争いをしたりする病気にかかっているのです。そこから妬み、争い、そしり、悪意の疑りが生じ、また知性が腐ってしまって真理を失った人々、すなわち経験を利得の手段と考えている人たちの間には絶え間のない紛争が生じるのです、
うん、だからこの SNS とかインターネットでね、ものすごいこの、ある先生が語ったとか、ある人が言ったとかいうことで、それに対する批判、自分がもっと偉いという、その批判をね、いっぱいこうかけて喧嘩する、そういった人たちもいるんですよ、日本にも。まだ韓国の、ね、中でも、それでもう自分の意見が正しい、意見と意見正か、傲慢だと、自分がもっと偉い、自分の悟りがもっと上だと、そのことで全部真理を失うって、喧嘩すると真理がなくなるけどね、異端に直する者たちは相手にしてはいけません。私に、この大阪のある姉妹なんですけど、新天地に入ってる、それで自分と話をしてくださいと手紙が今来てる。これどう扱えばいいか、もう私がね連絡をしたりすると利用するよね、もう完全に彼らはマインドコントロールされてるから、もうどんな話をしても全部防衛する、自分の意見が強い、こういったものは私たちがこの一緒にするようにはしない。異端は一回二回こう叱って終わるね、それを連絡する必要もない。電話をかけると私の電話番号が異端のところにふわっと広がる、その作戦でしたね。じゃあこういったものに対しては私たちがもうしっかり遮断することです。話しかけたらいけない、けどこの教会の中で、まだ教団たちの中でこのようなことをしてはいけないという、中の国、この聖霊派ペンテコステ派たちはこれがあんまりないんです、喧嘩が。なぜかというと聖霊に支配されてるから、言葉の単語によってこうくるくるくるくるそのようにね争ったりしない。聖霊様の解釈、それが一番重んじられるから、だから争いがないんだよ、チュヌクンは。じゃあ六節。
しかし満ち足りる心を伴う経験こそ大きな利益を受ける道です。私たちは何一つこの世に持ってこなかったし、また何一つ持って出ることもできません、
だから自分が偉いということはね、自分の縄張りですね、それがあるよ、それを広げて、それ利益を、経済的な現金とかそれを増やすそのためですね、だから主が私たちに今与えられたもので十分だと思う、満ち足りる心、 それを持っているとそのような争いに入らない。主が今私をここまでこう比較したりもしない。いつも神様の導きをいつも委ねて感じる。これが満ち足りることですよ。自分の今の位置で満ち足りる、今の収入で満ち足りる、こういうのようなするとこんなに争ったりしないんだと。経験、これが経験です。私たちは結局何一つ持って、手ぶらで来て手ぶらで帰るよ。今私の家に、私の家と私の事務所に本がいっぱいある。これ全部韓国語の本で、ここに残しても皆さんが見ることもできない。これどうしよう。その思いもあるよね。だから私が去った後で、子孫たちが苦しむ。この業者を呼んでいっぱい運ばないといけない。この前もそれして、本をいっぱい捨てたんですけどね。何一つ持ってこなかったし、まだ何一つ持って出ていかない。私たち魂だけ、霊と魂だけが死に行くね。残すものがどうすればいいかということ。8節。
衣食があればそれで満足すべきです。金持ちになりたがる人たちは誘惑と罠と、また人を滅びと破滅に投げ入れる愚かで有害な多くの欲とに陥ります。金銭を愛することがあらゆる悪の根だからです。ある人たちは金を追い求めたために信仰から迷い出て非常な苦痛を持って自分を差し通しました。
じゃあ金銭を愛すること、金銭を愛すること、自分のためですね。ある金、イエス様がある金持ちが、私の倉庫が足りない、それでいっぱい倉庫を作った。しかしその夜彼が死んだ。愚かなものだと言ってるね。私の財産、私の倉庫。だからこれが愛することよ、金銭を愛すること。しかし金銭自体は中立で、誰が握ってるかによって、良いことも悪いこともする自業的な部分があるんですよね。だから今、預言者たち、アメリカのクリスチャンたちは富が移動するということをよく言ってるんです。富が移動する、悪者たちの富がクリスチャンに移され、クリスチャンたちは何をするか、これを福音を今残された国々にこれ述べ伝えるんだと。だから自分のお金じゃなくて、この管理員よ、管理。だからいっぱい主が富をクリスチャンたちに与えるんだということを、そのメッセージを主からたくさん聞いてる。だから金銭を愛するという意味は自分のため、自分のため貯めること。しかし、この神の御国を広げるために、ヨセフがヨセフの倉庫を作ったように、そのような金銭は主から私たちがもらうね。だからこのエジプトから出る時に主が エジプト人たちにその金銀を求めなさい、衣服を求めなさいと言われましたね。エジプト人たちは紅葉を持って、彼らは持っているこのネックレスとか金の飾り、もういろんなものを彼らに与えたんです。だからそのまま出てはいけない、彼らから奪いなさいとも言われるんですね。なぜでしょう。結局それが二つになっている。一つは金の子牛になっている。これがね、エジプトの神でしょう。しかし彼らが悔い改めて何を作るかというと、幕屋を作る。幕屋を作るためのものでした。だから私たちに与えられるお金が、自分のために金の牛空城を作るか、幕屋を作るかよ。幕屋はずっと彼らと一緒に歩みました。だから私たちがね、イスラエルまで行くために、それ金が必要よ。それは主がご存知です。この世からエジプト人から取りなさい、この世から取りなさい。しかし金銭を愛してはいけないって愛するそのことがその金の子牛を作る、主の指示によって金が用いられると、それが幕屋になる、神の神殿になる。それでダビデを通してソロモン神殿になっている、ね。じゃあだから皆さん今終わりの時、この富が移動するって、悪者たちがそれを持ってるといっぱい悪いことする、パチンコ作る。しかしクリスチャンが持ってると日本中で教会を建てる、またイスラエルまで宣教する。土地を愛するか、主を愛する、金銭を愛する。じゃあ祈りましょう。主よ主よ主よ。